キンキンラディオ。皆さんはドラマや映画を見ていてついつい脇役に感情移入してしまうことってないでしょうか？
映画はあんまりないけど、ドラマは結構あるね。
ドラマは10話20話と長く続く分、いろいろと枝葉の部分を伸ばしていけるからね。
その中にこう脇役の人生や感情の動きっていうのも盛り込みやすい。
正直ドラマの作りとしてはこうメインの展開に行き詰まった時、こう脇役を動かしとけば間が持つみたいな部分もありや。
そういう脇役が魅力的でキャラが立ってると、こう作品全体が引き締まるというか、話に幅も奥行きも出る。
というわけで今日はそのドラマの中の愛すべき脇役たちについて光を当ててみたいと思います。
今まで見たいろんな作品の中で、この脇役はキャラ立ってたなっていうのってある？
たくさんあるんだけど、今パッと思い出すのは星の金貨の竹野内豊。
はいはい。
この親の呪縛から逃れようと必死でもがく、でまたヒロインであるノリピーのもう決して得られない愛を得ようと、またこれも必死でもがくやん。
あの作品の中ではこう一番感情の起伏の激しいキャラクターやったな。
結構こう怒りや悲しみ、こう憎しみや悔しさっていうのを爆発させる場面も多かったん。
大沢たかおなんかこうヒロインの本来の相手役にもかかわらず、もう記憶喪失になっておろおろしてるだけやん。
あ、正直星の金貨あれだけの名作になったのは、こう竹野内豊の演じるキャラクターの功績って大きいと思うね。
竹野内さん自身もあれから大きな役者さんになっていったしね。
あ、シリアスな役から選択肢みたいなコメディまでもう幅広くこなせるようになった。
ああ、特に恋愛ドラマだと、こう、主役のカップルよりも、その恋のライバルとか、元彼、元カノ。
まあ、必ず出てくるからね。
振られる側っていうのに感情移入してしまうことが多いな。
最近だと、失恋ショコラティエの水川あさみとかね。
あれもキャラの立ってる役だったよね。
彼女の心情を描く場面も多いし、こう怒ったり泣いたり、いろんな感情が動くやん。
だ、水川あさみが動いてる時の方が、ドラマ全体も面白く展開してたよね。
あと、ちょっと古いところだと、大和なでしこの東幹久。
まあ最終的には振られる役なんだけど。あ、
どっか憎めない、ええやつやって。
最後だったかな、空港に堤真一を追いかけていく松島奈々子を車で送っていくんだよね。
バーってどっかからオープンカーで駆けつけて、乗りなよっつって。
爽やかやな。
自分を振った女にそこまでできるか普通。
いや、伊達に歯は白くないよ。
だ、恋のライバルが魅力的じゃないと、こう、主人公たちの恋愛ドラマもハラハラドキドキしない。
そのライバルが魅力的じゃないと面白くないっていうのは、アニメや特撮、スポーツや戦いを描いたものなんかも特にそうや。
筋肉マンだって、ロビン・マスクやウォーズマン、ラーメンマンっていう好敵手がいたからこそ、こう手に汗握りながら見るわけやから。
ドラゴンボールだって、フリーザやベジータがどんどん強くなっていくからこそ、悟空たちも強くなっていくわけやからな。
そのライバルの存在っていうのが、その主人公を成長させるためのカンフル剤みたいなになってんねんな。
で、昔で言うたウルトラマンだって、こう、ウルトラ兄弟より怪獣カードの方を一生懸命集めたでしょ。で、
特撮ヒーローだと、こう、敵が物言わぬただの化け物っていうより、敵自身も何か人生の十字架を背負ってるようなヒューマンなものの方が、よりドラマチックになるよね。
だからその魅力的なライバルの最たるものって、やっぱガンダムにおけるシャートちゃうか。
だって、アムロなんてどうでもええもん。
まあ、ただのヘタレやからね。
ニュータイプっていう以外、何の取り柄もないやん。
そりゃ言い過ぎやろ。
シャアにはザビ家の復讐とか、スペースノイドのあるべき世界とか、何かしら戦うための大義名分みたいなものがあって。
シャアがあんだけかっこよかったっていうのが、当時ロボットアニメなのに女子をも熱中させたわけやし。
あと、一個思い出したわ。
誰？
ドクターズの高島正信。
はいはい。もう完全に主役を食ってるよね。
いや、もう冬彦さんの再来。
あ、野際陽子も出てるし。
人としてちょっと欲深いだけで、なんかどっか憎まれへんねんな。
だって外科医としての腕は確かなわけでしょ？
あ、だからそういう、ダメ人間に感情移入してしまうっていうのもない？
お、肩入れしてしまうというか、ついつい応援したくなる。
その最たるものやと思うのが、王様のレストランに出てくる支配人の乗友さん。
まあ、たまたま人生の歯車がうまく噛み合わなかっただけで、 決して極悪人でもないんよね。
あのフィクションの世界ではこうどちらかというとこう世の中に出て成功していく人物、光の当たる場所に出ていく人物が魅力的に描かれるってことは多いんだけど、そうじゃない側、こう競争に負けて去っていく側とか、こう人生の裏側を歩かざるを得ない人物に俺はどうしても心惹かれてしまうね。
あ、なんか背中に哀愁が漂うような。
だって現実にはこう勝ち上がっていく一人の人間より破れ去っていく新さんを舐める人間の方がはるかに多いんだもん。
そこをちゃんと描かんと全てが嘘っぽくなってしまうね。
その人生っていうのは決して思い通りにはいかない。でも挫折した先にも人生っていうのは続いてって、その先にはこうまあ最初自分の望んだもんじゃないかもしんないけど、でもその先にこそその人に本当にふさわしい本当の幸せっていうのは待ってる。
だから諦めたらそこで試合終了だよってよく名台詞みたいに言われるけど、
そうじゃないね。諦めてもその先に試合っていうのはまだ続いていくね。
終了のホイッスルが鳴るまでな。
だそこをちゃんと描いた物語って意外と少ないと思うねんな。
だって成功のカタルシスを描く方が物語として盛り上げやすいもん。
やっぱりその負けていく側の物語っていうのをもっと見たいと思う。
それではさ、あの天皇の料理番、
はい、あの作品でもこう三人のコックが描かれてて、で一人は天皇の料理番まで出世していく。で、あとの二人はもう決して料理人としては出世もしないし、いろんな挫折を味わっていくねんね。でも最後にはこう彼らなりのささやかな幸せっていうのをしっかりと掴んでって、ああよかったなって思えるね。
そっちの方がやっぱ人生としてはよりリアルだよね。
あ、だってさ、挫折を味わうことで人生がより豊かになっていくんだから。その本来脇役であるべき側にスポットを当てた物語っていうのもないことはないんだよね。
まあ、最近だとああいうスピンオフなんていうのもその手法の一つや。
まあ、最近だとあの夜のヤッターマンっていうアニメもこうドロンボー一家の側からヤッターマンのその後の世界っていうのを再構築したや。
あの古くは舞台のアマデウスなんかもこうライバルのサリエニの視点からモーツァルトを描くわけでしょ。
その同じ物語でもこう視点を変えることでこうガラッと印象って変わるやん。
それやさ、最近の大河ドラマなんてまさにそうやん。
同じ時代でもどの立場から見るかによって描き方が全く変わるでしょ。
あ、だから八重の桜なんかこう会津の側から幕末を描いたっていうのは俺なんかにはすごい新鮮やって。
花もゆだって本来なら脇役にいるような人物が主人公なわけや。
吉田松陰の妹ってな。
あ、でも彼女あえて中心に据えることでこの周りで歴史の渦がどう動いていくかっていうのをよりダイナミックに描けるわけでしょ。
いろんな人物にスポットを当てていくからね。
例えば龍馬を中心に描くとこうどうしても坂本龍馬が歴史を引っ張っていったみたいな印象になってしまうから、
その歴史物語にそういう特定の個人のヒロイズムって俺はあんまいらんと思う。
まあ、歴史ってもうあくまで群像劇やからな。
ほら、あの港かなえさんの小説でもこう同じ時系列の出来事をこういろんな人物の視点から描いていくや。
そうすることでなんか真相が明らかになっていくねんな。
同じ事件に遭遇しても見る人の立場でこんだけ印象が変わるのかっていうね。
だ、俺たちは現実の生活でもそれは日々体験してることやからな。
同じ物語を何回も繰り返して見ることってある？
映画だと何年かに一回見てる作品ってもあるけど、ドラマやと見るだけで結構時間がかかるから。
それでもこう、再放送してるとついつい見てしまう作品ってのもあるやん。
あの、29歳のクリスマス。
はいはい。
あの、CS で毎年クリスマスにやってるから、あれ見んのが年末の恒例行事みたいになってるよね。
あの頃の松下由紀ってのは痩せてたな。
それ言うたんない。
他には？
そう言われたら何回も見てるドラマって結構あるんだけど、こう、見るたんびに自分の中で違う人物にスポットを当てて見ていくね。
あ、今回はこの人物の視点からみたいな。
そうすると、こう、結構新鮮に見られるし、見るたんびに新しい発見もあんね。
あ、この、見る側が勝手に自分の中で、今回はこの人が主人公っていうふうに設定してしまうねんね。
あ、だって主人公って、こう、物語の便宜上、この人が主人公ですっていう役割を与えられてるだけで、こう見る側からすれば、まあいいや、主人公が誰かなんてどうでもいいことや。
まあ物語ってこう、全体として動いていくんやからな。
こう、登場人物が多彩で、群像劇みたいなものだと特に。
それで朝ドラのチリとデチン。
あれも何回も見てるけど、こうあれほんまにこう、主人公だけじゃなくって、周りの登場人物全員がすっごい面白い。
主人公のお母ちゃん、で、同姓同名の幼馴染、師匠と弟子たち。
主人公のお父さんとおじいちゃんのこう、確執みたいなのもちょっとテーマになってるやん。
だから何回見ても飽きひんねんな。
あんたまたチリとデチン見てんのってよ言われるけど。
朝ドラでもこの嫁姑の確執みたいなんてよく出てくるけど、姑の側から見ると、嫁である主人公の側がいかにトンチンカのことしてるかってよくわかるよね。
その明るくて前向きなヒロインが、その善意によって、誰かを傷つけてしまうっていうのもよく出てくるやん。
だそう、いろんな人の立場から物事を見なあかんと。
やっぱり現実の世界だってそうやん。相手の立場に立って物を見るっていうのはいかに大事かってことでしょ。
キキラジオ。
そのドラマの世界を彩る、こう、魅力的な脇役たちっていうのも、それを演じる役者さんの魅力によるところっていうのも、やっぱ大きいよね。
特に日本にはこう名バイプレイヤーって言われるような役者さんがたくさんいるからね。
それこそ大杉蓮さんもそうやし、国村純、小日向文世。
挙げ出したきりがないけど、まあでも好きな役者さんって聞かれて、こう、そういう脇役で活躍してる人の名前がこう思い浮かぶことの方が多い。
まだそのヒット作、話題作の脇役に出たことで、そこから注目されて、売れっ子になっていく人たちってたくさんいるやん。
最近だと滝藤健一さんとかな。
あと品川徹さんなんて、舞台ではずっと活躍してらっしゃるけど、白い巨塔に出た時は、もう多分60過ぎてたでしょ。
このやたら存在感のあるおじいちゃん一体誰やねんってなって。
で逆にこう若い頃主役を張ってバンバン活躍した人が、こう30代40代になって、こう脇に回って、いい味を出してくるっていうパターンも結構多いよな。
ほら、広末涼子なんて聖女っていうドラマで主人公をやったと思えば、今度はウロボロスで回想シーンの中にしか出てこない。でも、ものすごい重要な役割を背負ってて。
あと藤原紀香なんかも、俺は脇役で出てる時の方が光って見える。
さっきボーダーラインっていう消防士さんのドラマで、救急隊員をやってたよね。
だから若い頃主役を張ってた役者さんが、年を重ねて脇に回る。それとまた新しい若い役者さんが出てきて主役を張る。その脇をベテランの役者がまた支えるっていう。そういう循環みたいなものが、こう役者さんの世界の中にはちゃんと出来上がってんねんな。
だから若い頃ヒロインだった女優さんがお母さん役になって今度おばあちゃん役になっていくっていうのもずっと見てるこっち側にとってもなんか感慨深いものがあるやん。
だって昔水着姿でピカピカに光ってた宮崎美子が今いいおばあちゃん役がハマるようになってんもん。
だからその一人の役者さんがこう年を重ねて与えられる役柄がどんどん変わっていくっていうのもやっぱり長いこと映画やドラマを見てる楽しみの一つってやっぱ結構あると思うね。
さあ俺も年取るはずやで。
だからこの現実の世界ではもう誰もが映画やドラマの主人公みたいな華々しい人生を送れるわけじゃないんだけど、たとえ脇役みたいな人生でもそれぞれの人にそれぞれの人の一生分のドラマっていうものが必ずあるわけや。
誰もが自分の人生の主人公なんだと。
そういうことだと思いますよ。
キンキンラジオ。